ネマアイラジオ先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。さあ誰が出てくるのでしょうか。今夜はフリーパブリシストの菅野さんにスタジオにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、菅野です。
よろしくお願いします。
なんかすごい紹介でありがとうございます。
いや、ダントツ1位だそうですよ。
なんかね、すいません、いつもありがとうございます
あ、菅野さんが来るっていうね、毎回の菅野さんがどんな作品を紹介してくれるんだろうってドキドキしているんですけれども、そうか、菅野さんが一番多く出演されてるんだって、
ね、そう。でも長いこと僕もね、宣伝やってるのでっていうのもまああると思うんですけどね、うんうん、そう、読んでいただいて本当に感謝です。ありがとうございます。
で、菅野さんが紹介してくれたから取りこぼさずに出会えた映画って本当にたくさんあるなっていう
嬉しい
思いがあるので、今夜も非常に楽しみにしています。はい、さあ今夜菅野さんがご紹介いただける作品はどんな作品でしょうか。
はい、ドキュメンタリー映画になります、大きな家という日本映画になります。
まさかのドキュメンタリーにハマってる私ケイちゃんにぴったりですね、うん、ドキュメンタリー映画で大きな家という作品です、うん、どのような作品でしょうか。
はい、ドキュメンタリー映画なので、こういつものようにストーリーっていうのが、まあ、あるようでないというか、まあ、そういう映画なんですが、うん、一応こう紹介するとなると、東京のとある児童養護施設が舞台のドキュメンタリー映画になります。
はい、
でその児童養護施設で暮らす子どもたちっていうのは、その、まあ、さまざまな事情ね、死別、親との死別ですとか、病気とか、虐待とか経済的な問題とか、まあ、いろんな理由事情によって親と離れて暮らしている子どもたちが、暮らしている児童養護施設で、その児童養護施設で暮らす子どもたちっていうのが今、国内で2万人ほどいるって、まあ、言われては、いるんですけれども、
はい、
基本的にその子どもたちって18歳になったら、その、まあ、自立の準備ができたものからこう施設を退所して、こう施設を出てね、
うんうんうん、
で自分の力で暮らしていかなきゃいけないと、でこの映画ではその児童養護施設で暮らしているさまざまなそれぞれの子どもたちの物語を、こう7歳とか10歳、11歳、12歳っていうふうに、こう年齢順に彼らの生活物語を見せていって、こう一人一人に焦点を当てていくことで成長の過程を追いつつ、で彼らのその両親とか兄弟への思いですとか、その生活を身近で支えている、まあ、その施設の職員の方っていらっしゃいますよね、その方との関係性とか、はいはい、で実際に彼らもこの小学校とか、うん、中学校高校通っているので、その学校の友達との、まあ、距離感とか、
うん、
で18歳になって施設からこう出た後どうする、その後の暮らし不安とかないのみたいな、そういったのをこう年齢を重ねるごとに彼らのこの思いとか葛藤とかが変化していく、そういったことを描き出すドキュメンタリー映画、リアリティ映画っていうんですかね、になっています。
なるほど、児童養護施設ということで、そういう場所があり、そういう子どもたちがいるっていうことは、まあ、ラジオを聞いている皆様含め分かっているし知っているけれども、はい、どのような思いでどのような生活をしているかっていう、まあ、触れることはなかなかね、そういう機会がないので、この作品でその本当に映画としてその子どもたちの生活に触れることができるっていうのは貴重な機会だなと思いますし、
そう、
今その話を聞いて改めてタイトルが大きな家っていうのが、なんかすごく大きくその映画の枠組みが見える感じがしますね。
そうですね、これね、イメージでなんですけど、児童養護施設ってこう聞いてイメージすると、なんかその学校みたいな、うん、こうね、ちょっと古ぼけた建物で、
はいはい、
なんかみんな一緒に暮らしててみたいな、勝手に僕イメージしてたんですけど、いや今そんなことなくって、
うん、
本当になんていうの、高校の寄宿舎寮みたいな、 結構ね綺麗な建物で、それぞれなんて言うんだろう、高校生ぐらいになるとなんか個室みたいなのもあったりするし、小学生の個室みたいなのがあって、
うん、
でまあもちろん男女分かれてるし、その年代でもこう分かれてるんですよね、住んでいるところが、うんうん、なんかもうそこからして分からなかったっていうか、
いや今話を聞いていて、うん、そうなんだって、その違和感は全くないけれども、うんうん、お考えが及んでいない、
あ、そうそうそう
っていうことですよね、
うんうん、考えたことなかったというか、もう勝手にイメージしていたんですけど、なんか全然違う、うんうん、全然違う、うん、し、なんかそういうところで、あの本当に僕男子校だったんですけど、
はい、
その男子校の寮生活みたいなね、
ちょっと思い出すみたいな感じになっち
ゃったりして、そうそうそう、なんか高校生グループみたいなのは、その高校生が何人かでその同居というか生活しているんですけど、
うん、
まあ楽しそうでもあり、
はい、
でもちょっと住みにくそうでもあり、
うんうん
うんうん、でその寮のことをいろいろやってくれているこの先生というかね、あの職員の方、男性の方いらっしゃるんですが、もうなんか全部洗濯もしてご飯も作ってくれるし、
うんうん、
そのまあ悩みも聞くし、でもやっぱり彼らは彼らでいろいろな思いがあるわけで、なんかそういったのをこう映像で見れるっていうのが、あ、だからそのね、児童養護施設なのですけど、映画なのでみんなもちろん顔も出てくるし名前も出てくるんですよね。だからそこがまずすごいなと思って、僕らやっぱりテレビとかでこう見るような時ってこうモザイクが入ったりとか、そう、個別のプライバシーが、ね、保護の意味で画面出てこなかったりってそういうもんかなと思ってたら、もうみんなあっけらかんと出てくるんですよね。だから、
うん
うん、そこからしてなんかすごいすごいなっていうまず感想しかなかったんですね。というのもその映画を作る時にやっぱりスタッフの方がいきなりその養護施設に行って、はい、じゃあ撮らせてくれって言って、はい用意スタートって言ったところで、まあ、子どもたちって動けないじゃないですか。
そうですよね、いつも通りにはね、うん、なかなか、
そうだから監督を含めてその最小人数カメラマンとかの撮影チームでその半年にわたってこう1ヶ月何回かの頻度でこう訪問して、最初は撮影なんかしないんですよ、本当に遊びに行く感じで、
うん、
でその撮影のクルーっていうかチームが当たり前にその場所にいるのが当たり前っていうのを作ってから撮影を始めた。しかも1年にわたっての撮影、だから子どもたちも保育園の子っていうんですかね、
はいはい、
はい、ちっちゃい本当に3歳4歳ぐらいの子とかもいるんですけど、最初は何しに来たのみたいな、
うんうん、新しい人が来たぞ、うん、みたいな感じね、そうそう
そ
う、
なんですけど、うん、だんだんとまた来たのとか次いつ来るのって言ってこうカメラとかにも慣れていく、
うん、
その様子とかもこう映っているんですよね、うん、
なるほどね。なんかそのドキュメンタリーのすごく大きなところっていうかで、カメラとして入ってるっていう、ニュースとかメディアがこうなんかどうしても撮りに行かなきゃいけないっていう時には、はい、こうなんかカメラに対して子どもたちがテンションが上がるとか、もしくはカメラに対してちょっといつもの自分じゃ入れない、
映りたいって言ってきたりして、ね、
っていうね感じが出ますけど、うん、いつもの日常がこの中に映るまでには作り手のそういう時間の積み重ねや、
うん、
あとはもしかしたら共に生活をしている、まあ、大きな家って括りで言うと家族のような人たち以外の人の方が今私はねとか実はねみたいな話ができるのかもしれないっていうところはありますよね、
うんうんうんうん、かもしれない。その映画の中でもこう、まあ、7歳の子からこう追っていくんですけど、まあ、それぞれの人がね、うん、でもやっぱりみんなにじゃあここの施設をどう思ってる、本当の家って聞くと、うん、本当の家のようで、でもまあ預かってる場所じゃないみたいな、
あ、結構クールな
返答ですね。そう、クールな意見もあれば、
うん、
で友達のことを、友達とか一緒に生活している彼どう思うって言うと、その家族ではないしでも血のつながっていない家族というかみたいな、こういろんな意見が出てくる、うんうん、その人なりの意見が出てくる、家族のようで家族じゃないって 家のようで家じゃないっていうんですかね、なんかそういったいろんな意見もないませになっていろいろ混ざった、うんうんうん、ものが見れるっていうのがこの映画のすごいところなのかなと思って、
はあ、考える機会が多いんでしょうね、
うん、
これで当たり前とか日常じゃなくて私はなぜ今っていうことを考える機会が多いことによってたくさんの意見が出てくるっていう、うん、なのでそういう話を聞いていると例えばドキュメンタリーを見て、
うんうんうん、
あのそういうふうに生活してるって考えが至らなかったって話がさっきあったように、はいはい、そこに映画で出くわすと考えるようになる。
そうなんですよね。
っていうところですよね。うん、
これで初めてっていうのかな。うん、僕も考えたことも、ね、恥ずかしながらなかったようなことなので、うん、こういった世界を垣間見ることができたし、で、そのこれ映画の中ではないんですけれども、その映画の資料にあるんですけれども、その、はい、映画の場面になったその施設の職員の方がね。
うん、
コメントを出してくれてるんですけれども、そのやっぱり今の時代って社会的擁護とかいろいろあって保護することが重視されていることもあるので、児童養護施設に入所している子どもたちの声が社会に直接届く機会があまりありませんと、
うん、
ただ彼らの心にはこのうまく説明できないモヤモヤした気持ちであるとかで、まあ、親と離れて過ごして生活しているので不安ですとか、向き合いたくない現実っていうのが当たり前のように毎日押し寄せています。それでも子どもたちは今もこの先も不安の日々と対峙しなくてはなりませんと、でこの作品で彼らの言葉にならない心の声がダイレクトに届いていると思いますっていうふうにおっしゃっていただいてて、
うん、
確かに僕たちその養護施設、児童養護施設にねいてる子どもたちって会う機会もなかったし、ま、
やっぱり報道と映画の大きなその違いを今の話で感じますし、
うんうんうん、
映画だからできる直接届くっていうことなので、
そうそうそうそう、
受け止めてまたいろいろなものを考えたいなって思うんですけど、
うんうん、
チラシをね、菅野さんに先ほどいただいて、うんうん、はい、この作品は映画館でのみご覧いただけますって書いてあります
よね。そうなんですよ、やっぱりプライバシーっていうのが大事なので、その DVD 化とかあの配信あのネットフリックスかなとかね、うんうんうん、ああいうのはもう一切やりませんと、もう映画館でしか見れないようなことにしているので、
うん、
もちろんそのこのね映画の冒頭とラストにこうコメントが出てくるんです。本作に登場する子どもたちを特定する行為、誹謗中傷しないでください。やっぱり今の時代こういろんな、ね、人間がいるので何をされるかわからないっていうのもまああるかもしれないんですけれども、やっぱそういうことにもつながってしまうかもしれないので、もう配信とか DVD とかで見れるようなんではなくて映画館まで足を運んでいただいて、で、ね、子どもたちももう普通に笑顔で僕たちと同じように生活しているんで、うん、ただ彼らのその親と離れて暮らしている気持ちっていうのを見ていただければいいかなっていうふうには思います。
はい、配信レンタルを予定していません、ぜひ劇場でご覧くださいというメッセージが書かれたチラシを手元に持ちながらご案内しています。ぜひ皆さんね、映画館で直接子どもたちの思いを受け止めていただきたいと思います。大きな家、どのように映画館に出会いに行ったらよろしいでしょうか。
はい、こちら東宝シネマズ梅田では先行で上映しているんですが、明日20日から、シネリーブル神戸ほか全国公開となります。
ぜひ皆さん劇場で大きな家、生きてきた強くこの先もというメッセージがチラシにありますけれども、受け止めていただきたいと思います。先読みシネマ情報、今夜はフリーパブリシスト番組に一番出演しているよ菅野さんから大きな家ご紹介いただきました。菅野さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、 シネマアイはあなたのドキドキ、ワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、今夜は一人でお便りコーナーということなんですけれども、菅野さんに残っていただいて、今夜はけいちゃんと菅野さん二人でお便りコーナーをお届けします。
イエイ、よろしくお願いします。
新しい
斬新
いいですね、はい、今日ねドキュメンタリー作品、大きな家ご紹介いただいたんですけれども、うんうん、こんなメッセージが届いてるんです。大阪市平野区のテレワーク主婦さんから、気になっているドキュメンタリー映画があります。
はい、
どうすればよかったかという作品です。うん、この作品は自身の家族にも重なるので、上映期間中必ず時間を見つけ見に行く予定です。監督のお姉さんのある日突然発症した、統合失調症という病を題材にした家族の葛藤を記録した映画。置かれた環境は異なるとはいえ、それこそ自身も娘が発症した病に翻弄された家族の一人として、親亡き後の彼女の生き方を模索しつつ、時点で模索、検討、選択、決断した方向性が都度正解だったと信じたいし、そう信じています。どうすればよかったか、私として現在思う究極は、彼女が自分らしく楽しく生きてくれたらそれで良いにつきますというメッセージいただいていて、このメッセージでもやっぱりドキュメンタリー映画が持つ真の強さみたいなものが伝わってきますよね。
そう、うん、だしドキュメンタリー映画って、うん、その彼ら彼女たちの人生を僕たち追体験できるんですよね。
はいはい、
だから一言ではなくて自分ごとのように考えることができるっていうのがドキュメンタリー映画だと思うので、
うん、
もう見れる機会があるのであればぜひ見ていただきたいなとは思いますね。
この世で起きている真実で、うん、映画になっているから触れたり知ったり染み込んだりすることができるっていうね、うん、貴重な時間だと思いますので、うん、はい、エンターテインメント爆発にすごいお金かけてますみたいなのも大好きですけど
それもね映画ですけど、
そうそう、その幅広いね映画への中で、そのドキュメンタリー映画っていうジャンルに対して、うん、なんか新しい扉をね、
はい、
機会に開いていただけたらすごく嬉しいなと思います。続きまして、枚方市の、伊部雅美さん、稲部雅美さんかな、雅美さんありがとうございます。こんばんは、映画大好き人間です。けいちゃんファンで映画の楽しい紹介をいつも楽しみに聞かせてもらっています。あら、どこでどんなふりファンになったのかしら気になりますね。雅美さんメッセージありがとうございます。ぜひね、番組を聞いて映画館に足を運んでいただけてたら嬉しいです。続いて、大阪市東住吉区の僕の体はポップコーンでできているさんです。あ、菅野さん、ちなみに映画見るときポップコーン食べたり何か飲んだりします？
はい、キャラメル派です
かわいい甘い香りさせて映画館にいるわけです
ね。そうそう、だいたいあの予告編の間でなくなっちゃう感じです
でもポップコーンそれが正解ですよ ね、 ね、そうそうそう、予告編の間に楽しんで、
うるさくないように、
そうそうそう、でちょっと香りを残しながら
映画に、 そこの方のカサカサっていう音だけ気をつけて
それをやるともうそのポップコーンの香りで映画を思い出すみたいなね、
いいですね、
はい、いいですよね。それはラジオネームなんですけどもねさて、ゲストで出ていた大塚達也さんのジョーカーフォリアドゥのお話、うんうんとうなずきながら聞きました。ジョーカーが歌うのは許せないけど、グラディエーターが歌い出しても大丈夫という気持ちがなんとなくわかります。グラディエーター歌い出したらびっくりしますけどね。ちなみに僕はスーパーマンが歌っても全然大丈夫だと思っています。これは大鹿ちゃんに伝えておきましょう。そして2作目が良かった映画っていう話をね、大鹿ちゃんとさせてもらったんですけど、はいはい、うん、エイリアン2、2作目が良かった映画っていうトップ、ベスト10があってね、はい、紹介したんです、うんうん、2作目の現代はエイリアンズ、それこそエイリアンがうじゃうじゃ出てきて、ホラー SF だった1作目に加えてアクションまで加わり、アクションホラー SF という新ジャンルを作り上げていました、うんうんうん。そしてマッドマックスは現代の警察官の復讐劇だった1作目に対して、2作目は近未来 SF へと設定が変わり、内容もグレードアップしましたね、はい、いいですね。2作目が良かった映画にめちゃくちゃハマってますねそれからトップガンもトム・クルーズの魅力満載で1も2位も良かったですね、うん、2位公開前の資料だったのでトップ10に入っていなかったのかなと。で、私的には、僕の体はポップコーンでできているさん的には、2作目が良かった映画ベストには入っていませんでしたが、13日の金曜日パート2、
あ、はい、
一作目はストーリーのどこにも出てこなかった子供を亡くした母親が突然ラストに出てきて、その恨みでキャンプ場に集まる若者を惨殺していたというオチ、
はい、
ホラーというよりはミステリー色が強いスプラッタ映画だったのが2作目からは完全なホラー映画、
うんうん、
まさか死んだ子供ジェイソンが蘇って殺しの限りを尽くすとは考えてもいなかったですが、それがこんなに長いシリーズになるなんて思いもしなかったという点で認めてあげたい一作です。今はグラディエーター2を見たいですっていうねメッセージ、ちょっと面白いですよね。
面白い、でも通縛りは面白いですね、確かに
ね、
うん、
なんかあの、ま、通がっかりやわ、でも通がいいのもあるよみたいな感じの話だったんですけどもね。そうそうそう、
13禁は確かにわかるな、
うん、13禁いいな、いいな、うんうん、ありますね、はい、なんかそれをすごい覚えていて、あ、これ2作目やったんやみたいな時、
うんうんうん、あります、あります。
で、あ、せやったらちゃんと一時もちゃんと見ようと思ったらそうかみたいな時もね、そうそうそうそう、振り返ったらあったりするので、連作のね何が好きみたいなのもね面白いかもしれないですね。いいですね。愛知県一宮市の K2 さんからいただきました。こんにちは、主人よりぜひよろしくとのメッセージです。この K2 さんはご夫婦ですごく仲が良くって、あの旦那さんが何々見に行ってきてこんな感想でしたっていうのが奥さんが送ってきてくれたりするんですよ。すごい素敵でしょ。
素敵。
先日行ったグラディエーター2英雄を呼ぶ声、うん、感想、最初から最後まで圧倒的な迫力で時間を忘れるほど、ストーリーは単純だがかえって主人公に感情移入ができて力も入る、戦闘シーンは大盛り上がりだが笑えるシーンは全くない大真面目な映画でした。私的には5点満点中星4つでした。ありがとうございます。星送っていただきましたね。いや、すごく端的に感想がね、うん、まとまってて、
うん、
うんうんうんうんっていう感じですよね。多分たくさんのリスナーさんもうなずいていらっしゃると思います。東京よりトラさんからいただいています、森井雄介監督のインタビュー、森井雄介監督がその映画をこの映画を見た時のっていう表現がプチプチ感を感じるって言ってはったんですよ、うんうん、でそのプチプチ感を感じようとルート29見てきました。ストーリーを聞いていてロードムービーというジャンルなのかなと思い映画に挑みましたが、いい意味で裏切られプチプチ感堪能できました。ラストで感じたのは、あー心地いいファンタジー映画を見たなという感想です。なんだハッピーエンドじゃないのかと一瞬思わせた後、廊下を流れる疾風に癒されました。こちら見込み逃してたので早速見たいと思います。ね、
いいですね、
いいですね。このなんかあの内容を話してるわけじゃないけど、その、うんうん、なんとも分からへんけど監督の言葉が残ってるっていうね、
で感情がすごい伝わったし、それを見た上で、うん、その前の作品を見ようっていうリビドーになってるのがまたいいですね。
いいですよね、
はい、
プチプチ感皆さんぜひね楽しんでいただきたいと思います。その他たくさんメッセージいただいていますけれども、また番組でね紹介したいと思います。ということで今夜はけいちゃんとかんのさんでお便りコーナーお届けしました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。